皆さんこんばんは、火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日はまた選手について、一人ごとというか一人なんですけれども、やっぱりウクライナのこの戦争がどうやらもう本格的に、今日の時点ではですね、なんか、ロシア側がですね、ウクライナのところの水力発電所かそこをですね攻撃したという、結構大きなニュースになって、それが、どうなんですかね、ウクライナの本格的な、侵攻というかそれに対してどう影響するかわからないというのは、今日の6月6日の実は時点なんで、1週間経ったらどうかちょっとわからないですけれども、とりあえず、ちょっとこうテレビではあんまり言ってない大きな観点からこの今日のこの戦争ですね、もう1年と何ヶ月なんですね、1年と4ヶ月5ヶ月近くなるんですかね、その戦争を見てみた場合にですね、これある、本にも書いてあったんですけれども、例えばウトロ・ウリソン大統領という、これは第一次世界大戦の時ですね、アメリカの民主党から出られた、国際協調主義の大統領が答えられて、そこ世界の第一次世界大戦が終わった時にですね、国際連盟なりをこう作るということを提唱された、ウトロ・ウリソンの14か条という有名なこの外交政策があるんですけども、それに基づいてアメリカが、国際協調主義に基づいて、この国際連盟のようなものを作るということでジュネーブにできたけれども、アメリカの当時の共和党がですね、ウトロソン大統領は民主党なんですけど、共和党というのは伝統的にモンロー主義という、あんまりその国際協調とかそういうことよりかアメリカ第一に考える、そういう、トランプ大統領もそうだったかもしれないですけども、だからモンロー主義といってアメリカのことしか考えないということで、ウトロソン大統領が民主党の大統領がそのオープンでこう自由な、そして国際協調である国際連盟を提唱したにもかかわらず、共和党のがそれに反対して認められなかった、結局アメリカは、国際連盟に、加盟することができなかったと。でその時に、ドイツに対してフランスなりが、かなり大きな賠償金、第一次世界大戦における賠償金を取ったと。でそれによって、ドイツの経済がすごく悪化して、そこで、ファシズムというヒトラーが、ナチが登場して、とんでもないことになって、でイタリア日本軍国主義と組みながら第二次世界大戦が発生したというその状況、この1920年代に起こったことを現在との共通項があるというような、そういう考え方からいくと、これ多くの人が言われていることですけれども、現在の状況って、考えてみれば おそらく、ウクライナはこの戦争によって、アメリカいろんなところからですね、武器もいろんな面で支援を受けてるんで負けることはないだろうと、長期戦になることによってロシアがっていうけれども、どうやらロシアの内部においてもその、内戦内乱が起こる可能性があったり、どうしてもハイテクにつながる現在の武器をですねロシアは製造することはできない、中国、あるいはイラン、かつて、ロシアがインドに撃ったような武器をですねまたそれを買い戻してるみたいな、そういうことをニュースがあるんですけども、しかし、それは続かないだろうと、現在の戦争でのハイブリッド戦争ということで、情報あるいは、宇宙とかサイバーとかそういうハイテクを入れたロシア一国よりか圧倒的に、アメリカ西側諸国が強いから、勝てないだろうと。しかし今言われてるのは、第一次世界大戦に、圧倒的に勝った、フランス、アメリカ日本もそうですけれども、そのドイツが、すごくいじめられたんで、そのルサンチマンというかその仕返しとして時間をかけながら、すごいことが起こったと。考えたらロシアは十分それが起こる可能性があると。でロシアのもし、内乱がついたりあるいは大きな革命が起こったり、今のプーチン政権よりか広いものが生まれる可能性もゼロではないと。そう考えたら、その第 一次世界大戦ですごく賠償を取ってその反乱として生まれたドイツということ、その同じようなことがですね、まあ歴史は同じことは起こらないけれども因を踏むという考え方でいけば、ひょっとすればそのロシアがドイツと同じような道を歩むこと可能性があるとかですね、まあそう考えてみるとですね、あの戦争で勝利するっていう短期的には、当然、だってそこで、まあプーチンは絶対折れないだろうけども、よっぽど負けた場合はですねもう妥協しかないと、その時に、外交交渉とかいろんな交渉があって収まるかもしれないけれども、しかし、時を経たら再びその、まあ、あの戦争になるかも、まあ、内紛になるかもしれないと、まあ、朝鮮半島で38度線分断されていると同じような形でなかなか、難しいものがあるかもしれないというような、まあ、そういうことがすごく懸念されていると、でロシアは甘く見てはいけないとかですね、勝利とは何だろうといったら一方的にその勝つより、そうでない、見方も重要であるとかですね、まあ、そういうことが、多分言われると思うんですね。で、そこでですね、やっぱり我々考えるべきことは、その今ウクライナで起こっていることもですね、将来東アジアに起こるかもしれないと、まあ、そこで、想像を働かしていろんなことを考えることもいろんなこと、歴史的視点に立って かつて日本はこの明治維新以降どうした、これからどうなるということもですね、まあ、先ほど あの放送で言いましたように、それをチャット GPT に、かけてみると、で今そういう1920年代のそういう状況と今現在のこの国際情勢の、刻々と変化する状況と兼ね合わせてやれば、まあ、あの正確な答えは出てこないけれども、なんかこういう北斗七星みたいな、その方向性っていうか、こちらの方向に、全ての国々はウィンウィンで行ったらいいとかですね、戦争で一方的にどっかの国が勝っても勝った国が、その復興支援とか負けた国が復興支援するわけにはいかないんで、まあ、あのロシアの場合は資源があるから、ウクライナ体制復興支援というロシアのそういう資源を使いながらできるかもしれないけども、そういうことよりか、僕は地球駅という、まあ、国と国の戦いとか、あるいはあの今ウクライナで発生しているように同じような民族、あるいはロシア正教同士がこうちょっとした違いで戦っているとかですね、中東においてもスンニ派とシーア派というのちょっとした戦いでこう違いで戦っているとか、まあいろんなことがあるんですが、もっとこう大局観というか、人類にとって本当の危機は何だろうといった時に、まあ ちょっと違った見方が出てくると、それは非常にそのオープン AI 作ったアルトマンも言われてるんですけど、サム・アルトマンも言われてるんですけれども、 AI というのは下手すれば危機になるかもしれないと、この我々思ってる以上に生成型 AI というのは賢くて、シンギュラリティというのは2045年と言われてもっと早く来るかもしれないと、で AI にそういうことを聞いてみたらですね、 AI は人間の指示に従うんで、そういうことを、多分考えないと言うけれども、これあるテレビ東京からなんか言われたのは、ある人が質問したらですね、AI が将来人間的になる可能性があると、だからそうならないように人間は AI に攻撃すると言ったら AI はそれに対して人間に対して攻撃するというような、そういう答えが出るみたいなんですね。人間の指示に従うけれども、人間がそれに反することをやった場合に、AI は違うことをやるっていうか、それをコントロールできない、ことになるかもしれないというようなことを言われたり、あるいはAI は絶対、まあ、もし仮にすごく頭がいいと考えた場合、人間に絶対わからないような形である時期まで嘘をつきまくると、絶対そのバレないように、である時来たら、AI の恐ろしいのは一つの一斉に全てを機能を世界中全て、変えることができると。一方人間のいいところというのは、80億の国の人々がいて、みんな違った考え方があると、多様性であるというのは人間の強さで感性を持っていると。しかし AI の弱さは、多様性の反対で一つのことで一つのことを一斉にやってしまうという、しかし、それはですね、弱いところもあると、まあそういうところ、まあ、意識がないとかそういうことを言われるんですけれども、まあ、それは答えが、どういうふうになるか、正確ではないと思いますけれども、まあ、その辺が、今後どう考えていったらいいかということにこうつながってくると思いますけれども、まあ、話はだいぶそれましたけれども、この戦争がどうなるかっていった時にですね、 まあ、いろんなフォーリンアフィアーズとか、まあ、最新の、情報を、まあ、読んでた一番のベストは、圧倒的に、まあ、戦場においてはですね、まあ、ウクライナを有利にこう進めていって、西側諸国がですね、F-16 も含めて、陸海空、まあ、それをできるだけ最新のものをウクライナの兵隊さんがトレーニングを受けてやっていくと同時に、その戦場で勝ってもそうでない、やっぱり一番いいのは、ロシア国内において、まあ、あの反プーチン勢力が強くなってきた、今それが 出てきてると、まあ、かつて、アメリカの CIA とかやったのはそういう、政府に反するそういうレジュームをチェンジするような、まあ、そういうことをいろんなことで、まあ、裏でやっていくと。でそういうふうに僕はあの、まあ、いろんな経験からいくとですね、アメリカは直接武器として参戦するのは難しいかもしれないけど、武器提供で、まあ、代理戦争的なことをがあるとすると、そこには限界あると。しかしそのテロとか、まあ、プーチンもプーチン大統領もテロという言葉を使っているように、そういう、反、ロシア的なものがロシア国内で起こるっていうのが一番の、そのロシア広い国土を持っているロシアにとって危機だったら、むしろ戦場で勝負が決まるより、ロシア内部においていろんな、反対勢力あるいは何百万人という、まあ、100万人仮に100万人という、まあ、優秀な人が、ロシアから出ていったと、そういう人々が祖国のことを思って、もちろんロシアで、こう、まあ、革命を起こすんだというような、それがいい方向に動くような革命ですね。それがベストのシナリオだろうと、もうそうならないかもしれないっていうふうに、まあ、1年前言われたんですけども、だけどここに来て、そうなるだろうという人も増えてきたように思います。まあ、ちょっと楽観的かもしれないですけれども、まあ、もしハードパワーで圧倒的勝利してもですね、後からリベンジが起こると。そうだったら一番いいのは、やっぱりこう内部的な崩壊、内部の政治で、国際協力体制ですね、まあ、協調的安全保障という、ハードパワーのみならずソフトパワーが一緒になって、こう一体でやっていくというような、ことが、ベストのシナリオ、まあ、であるかなというふうに思います。まあ、日本は、まあ、憲法9条戦争放棄、まあ、様々なものがあって、直接ウクライナのですね、そういうハードパワー戦争に対して協力というか支援というのは限られたもんで、まあ、戦争終わってから復興支援とかいろんなことがあると思うんですけども、それよりやっぱり過去の日本のいろんな経験とか生かしながら、まあ、なんか、こう日本しかできない、まあ、アメリカヨーロッパ、G7 の国にもできない何かがですね、日本初でできればいいかなというふうにこう思ったりします。まあ、こんなこと言ってて、まあ、語ってるだけで実は行動はできないかもしれないですけれども、まあ、こういう世界平和を、まあ、自分の頭でシンクして考えて、そして、こう意見交換したりするということも、まあ、大事かなというふうに思います。とりあえず戦争で、決着つかない、まあ、ロシアの人が悪いかといったら、まあ、ウクライナの人はそう悪くないと、一部の、まあ、いわゆるプーチンはじめそういう KGB のそういう人が悪いとすると、それを早く終わらすような、まあ、そのアイデアとかビジョンなりが生まれて、それが実際起こればいいというふうに思います。ということで、このラジオカフェシンクタンクジャーナル大阪学院大学国際センター教授中野保でした。どうもありがとうございました。Turn up the tune, settle